次はご案内。特別障害給付金制度。国民年金に任意加入しなかったため、障害基礎年金等を受けられない方への制度です。対象、次の1、2に該当し、当時任意加入していなかった期間内に、初診日があり、現在障害基礎年金1級、または2級に該当する方。1、平成3年3月以前に、国民年金任意加入対象であった学生。2、昭和61年3月以前に、国民年金任意加入対象であった厚生年金。共済組合等の加入者の配偶者。米印、65歳に達する日の前日までに該当された方に限ります。米印、障害厚生、共済年金を受給中の方は対象外です。米印、請求した月の翌月分から支給、また所得等による支給制限があります。支給額、令和2年度、1級月額 52,450円、2級月額 41,960円。問い合わせ保険年金課、電話 463-0284。 16ページ。マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限のお知らせの送付の延期。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国的にお知らせの送付が延期されております。対象、マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限が令和2年6月以降の方。注意点、有効期限を過ぎた場合は、それぞれの機能が利用できなくなりますが、期限を過ぎた後でも再申請や発行手続きができます。急いで更新を必要としない場合は、ご来庁をなるべく避けていただきますようお願いします。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。 児童手当、特例給付制度の受給手続きを忘れずに。6月分以降の手当を受給するためには、手当の受給状況等に応じて手続きが必要です。受給対象、市内に住民登録があり、中学校修了前のお子さんを養育している方、所得制限あり、米印、公務員の方は職場での申請となります。詳しくは勤務先へお問い合わせください。所得制限限度額、別表1の通り、別表1、所得制限限度額、扶養親族等の数。例人、所得額、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。所得制限限度額の計算方法は、市ホームページをご覧ください。このページ、下から2分の1よりやや上、右より中心部寄りに QR コードがあります。米印、所得が所得制限限度額以上の方は、当分の間、特例給付として、お子さん1人当たり月額5000円が支給されます。手当月額、別表2の通り。米印、手当月額は所得状況、お子さんの年齢、出生順によって金額が変わります。別表に、手当月額、お子さん1人につき、対象児童、3歳未満、第1子、第2子、第3子以降、一律1万5千円。3歳以上、小学校修了前、第1子、第2子、1万円、第3子以降、1万5千円、中学生、一律1万円、所得制限、限度額以上の世帯のお子さん、一律5千円。 出生順は18歳到達後の3月末を迎えるまでの間にあるお子さんの中で人数を数えます。手続き方法、令和2年5月分までの手当を朝霞市で受給している方、現況届の提出が必要です。対象者には6月初旬に通知しますので、6月30日、火曜までに提出をお願いします。米印、現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が支給されなくなります。米印、転出等により令和2年5月以前に手当の資格が消滅となる場合は、転出先等で手当の申請手続きが必要です。出生、転入等により、6月分から新たに時給要件に該当する方、または以前から時給要件に該当していたが、申請が済んでいない方、認定請求手続きが必要となります。手当は申請した月の翌月分から支給します。申請場所、子ども未来課、総合窓口課、内間木支所、各出張所、内間木支所、各出張所の開所状況は、市ホームページでご確認ください。申請に必要なもの、印鑑、請求者、生計維持者の名義の預金通帳、請求者の健康保険証、コピーか、請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類、個人番号カードまたは通知カード等、本人確認書類、顔写真付きの本人確認書類の場合1点、顔写真付きの本人確認書類がない場合2点。米印、状況により別途書類が必要となる場合があります。その他制度の詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。17ページ。令和2年度、市県民税の普通徴収納税通知書を6月上旬に発送します。内容を確認の上、納付書または口座振替で納期限内に納付してください。通知書が届かない場合はお問い合わせください。期限内に納められない人は納税相談をご利用ください。病気や災害等の事情で納付が困難な方は、収納課にご相談ください。分割納税の相談等もできます。また一定の条件を満たす方は、申請により税が減額もしくは免除される場合があるため、詳しくは課税課にご相談ください。休日納税相談、日時、毎月第1、第3日曜、午前8時30分から正午、米印、5月から7月は第4日曜も開設します。1月、8月の第1日曜は開設しません。会場収納課、米印、休日のため正面玄関より庁舎に向かって右側の北側通用口をご利用ください。問い合わせ、納税通知書に関すること、課税課、電話463-2852-2853。税金の納付に関すること、収納課、電話463-2023-2040。コンビニ交付サービスを一時停止します。課税所得、非課税証明書の年度切り替え作業を行うため、コンビニ交付サービスを一時停止します。証明書が必要な方は市役所、朝霞台出張所の窓口をご利用ください。交付停止日、6月10日水曜。交付を停止する証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税所得、非課税証明書。問い合わせ、住民票の写し、印鑑登録証明書について、総合窓口か、電話463-2605、課税所得、非課税証明書について、課税課、 電話 463-2852-2853。 課税所得、非課税証明書の発行年度が切り替わります。6月11日木曜から、課税所得、非課税証明書のコンビニ交付サービスでの発行は、令和2年度、平成31年1月から12月の収入に切り替わります。平成31年度以前の証明書が必要な方は、課税課窓口へお越しいただくか、お問い合わせください。問い合わせ課税課、電話 463-2852-2853。後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減割合が変わります。後期高齢者医療制度では、様々な軽減特例措置を講じてきましたが、被保険者が増え、医療費が増加する中で、制度の持続性を高めるため、令和元年度から軽減特例措置が見直されてきました。今年度は 8.5 割の均等割軽減が 7.75 割軽減に、8割の均等割軽減が7割軽減に縮小されます。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1928。内間木橋通行止めのお知らせ。内間木橋の廃止、撤去に向けた通行止めを実施します。今後は国道254号バイパスをご利用ください。日時7月1日水曜、午前6時。問い合わせ、道路整備課、電話 463-0912。男女共同参画週間、パネル展を開催します。6月23日火曜から29日月曜は、男女共同参画週間です。誰もが性別に関わらず、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会実現のためには、皆さん一人一人の意識と気づきが大切です。ぜひこの機会に考えてみませんか？市では男女共同参画週間に合わせ、啓発パネルの展示や啓発物の配布等を実施します。期間6月19日金曜から24日水曜。会場中央公民館コミュニティセンター。問い合わせソレイユプラザ女性センター。電話 463-2697。 防災行政無線で緊急地震速報の試験放送を行います。全国一斉に行われる試験放送で緊急地震速報のチャイム音と訓練をお知らせする内容が放送されます。また、市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時、6月17日水曜午前10時ごろ。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。18ページ。夢パレス臨時休館のお知らせ。6月15日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ夢パレス市民会館、電話 466-2525。 リチウムイオン電池の廃棄方法。携帯などの充電式のバッテリーなどで使われているリチウムイオン電池の適正な排出にご協力ください。廃棄方法 ① 家電量販店のリサイクルボックスへ排出する。② ゴミ集積所へ排出する際は、有害ゴミとして不燃ゴミの日に黄色いカゴの横に透明の袋に入れて排出する。米印可燃ゴミの日に袋に入れて排出すると、ゴミ収集車の火災の原因になり、非常に危険です。問い合わせ、資源リサイクル課、電話 456-1593。6月1日から、 アユ漁が解禁となります。黒目川、オッペ川、新河岸川、荒川では、6月1日からアユ漁が解禁となります。黒目川では、アユ産卵期の部分禁漁もあります。禁漁期、アユ、1月1日から5月31日、全域、全魚種、10月1日から15日、黒目川浜崎地区の岡橋から内間木地区の花の木橋、子供も遊ぶ黒目川を安心安全な川とするため、一部漁法の自粛をお願いします。自粛漁法区間、転がし釣り類、黒目川の溝沼、黒目橋から浜崎、岡橋、通年、問い合わせ、埼玉南部漁業協同組合、電話 642-5706、小林、電話 090-2436-1243。生垣等設置補助制度、より効果的な制度活用のため、緑化したフェンスの設置、および多年生のつる性植物での既存フェンスの緑化を補助対象に加えました。対象、所有または借地する敷地に、新しく生垣や緑化フェンスを設置する植栽工事、高さ50センチメートル以上のブロック塀を取り壊し、生垣や緑化フェンスを設置する植栽工事、既存フェンスへの多年生のつる性植物の植栽費用。対象者、市に住民登録があり、市税を完納している方。補助金額、設置費用及び撤去費用に対し、1メートルあたり1万円まで。上限各10万円。既存フェンスへの多年生のつる性植物の植栽費用は、1メートルあたり2000円まで、上限2万円。米印、工事着手10日前までに申請。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。6月の日曜日、市役所の総合窓口課を開庁します。市民生活に必要不可欠な業務を安定的に継続させるため、引き続き内間木支所、浅香駅前出張所を急所とし、6月の日曜日に市役所の総合窓口課を開庁します。開庁予定日時、6月7日、14日、21日、28日、いずれも日曜。午前8時30分から午後5時15分。米印、浅香駅前出張所が解所となった場合は、総合窓口課は日曜日閉庁となります。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。人権への配慮について、新型コロナウイルス感染症を理由にした感染者等への偏見や不当な差別は決してあってはなりません。問い合わせ、みんなの人権110番、受付時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分、電話 0570-003-110、皆さんは結婚、妊娠、出産、子育てに不安を抱えていませんか？人生には様々な節目がありますが、皆さんは正しい情報と知識をお持ちでしょうか？ JCI 日本では、若者が子供を産み育てることが幸せと感じられる社会に向けて、LINE で気軽にアクセスできる無料ツールを作りました。身内に対象の方がいらっしゃる方にもぜひご覧いただきたいと思います。ぜひ一度友達登録をお願いします。友達登録は次の QR コードから。 このページ下から4分の1よりやや上、右端寄りに QR コードがあります。問い合わせ、公益社団法人日本青年会議所、人口政策推進会議。6月の納付、市県民税1期、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は6月30日、火曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。19ページ。消費生活センターだより、ボリューム70。通信販売の定期購入トラブル。すんなり解約できない。相談内容。スマートフォンで痩せるサプリメントが初回限定価格300円。2回目からは割引価格の6000円。解約保証等という広告を見て、定期購入契約だが、いつでも解約ができると思い、気軽に申し込んだ。1回目が送られてきて試したが、解約しようと思い、事業者に電話をかけたが全くつながらない。解約は電話のみ受付となっているので、電話がつながらないと解約ができない。何回も電話をして、やっと事業者につながり、解約を伝えると、単品購入価格の1万5千円を支払えば、2回目からの解約に応じる。このことは、解約保証に書いてある。と言われた。そのような記載があったか覚えがない。解説。インターネット通販に関して、定期購入契約だが途中で簡単に解約できると思っていたところ、実は解約に様々な条件が設けられていた。解約可能期間に事業者と連絡が取れないなどで、思うように解約できないという相談が寄せられています。通信販売では法律によるクーリングオフ制度がなく、事業者が広告に表示する返品や解約の条件に従うことになります。広告の表示について、事業者には広告に定期購入契約である旨、支払い総額、契約期間、解約条件等の主な契約内容のすべてを消費者にわかりやすいように、表示する義務があり、特定商取引法の改正やガイドラインにより強化されています。しかし、未だに問題のある表示が多く見られ、トラブルになっており、事業者には改善が求められます。トラブルに合わないために、1、注文申し込みを確定する前に、定期購入か単品購入か解約、返品条件はどうなっているかを必ず確認しましょう。2、一方的に受け取り拒否や返品、支払いを放棄しても解約になりません。事業者と解約の合意が必要です。3、万が一のトラブルに備えて、広告や最終申し込み確認画面、受注メール、納品書といった事業者とのやり取り等の記録は残しましょう。4、電話がつながらない場合、つながるまでかけることになりますが、念のためメールやファックス、郵便など書面で解約の意思を伝えておきましょう。困ったことがありましたら、早めに消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。私たちができること、障害者差別解消法、No.36、困っていること、2。イラストの人はどんなことに困っているでしょうか。 車椅子に乗った方が、三段目の高い棚にある商品に手を伸ばし、届かない様子のイラストです。車椅子を使用する人は、高いところにある商品を手に取ったり、手で扉を開けたりするのが難しいことがあります。他にもこんなところに困っています。入り口や通路に段差があると通行できません。通路の幅によっては通れない場所があります。道路の側溝や小さな段差で引っかかってしまうことがあります。駅のホームは水はけを良くするため、傾斜になっており、落下の危険性があるので、絶対にぶつからないでください。困っている様子を見かけたら、声をかけ、お手伝いをしましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。日本手話情報コーナーナンバー46。デフリンピック。2枚の写真が掲載されています。1枚目、両手の親指と人差し指で輪を作り、付け合わせます。2枚目、さらに手を組み替えて合わせます。デフリンピックとは、聴覚に障害のある人のオリンピックとして開催されている国際的なスポーツの祭典です。オリンピックと同じく、4年に一度開催され、夏季と冬季の大会があります。朝霞市には、デフリンピックに出場した選手がおり、2021年に開催される夏季大会、ブラジルでの活躍も期待されています。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025、20ページ。ご受賞おめでとうございます。春の叙勲。瑞宝賞受賞。環境行政事務功労。中野康則さん、70歳。元環境省大臣官房参事官。瑞宝賞受賞。防衛功労。松永聡さん、72歳。元陸上自衛隊。第12旅団長、瑞宝総工省防衛功労、久保田博さん72歳、元航空自衛隊幹部学校、教育部第4教官室、瑞宝総工省人権擁護功労、栗山昇さん71歳、現人権擁護委員、危険業務従事者叙勲、瑞宝総工省防衛功労、岡田和彦さん61歳、元一等陸尉、瑞宝総工省防衛功労、田口博康さん62歳、元二等陸佐、瑞宝総工省防衛功労、中山良子さん、61歳、元三等陸佐、瑞宝炭鉱省防衛功労、保坂武道さん、61歳、元三等陸尉。叙勲とは、国や公共のために功労があった方を国として表彰し、勲章や褒章を授与するもの。毎年4月29日、昭和の日と11月3日、文化の日に授与され、ニュースなどでも多く取り上げられます。勲章制度は明治8年、1875年から、褒章制度は明治14年、1881年に創設され、長い歴史と伝統があります。内閣府大臣官房広報室、ホームページ、政府広報オンラインより、ゴミの排出抑制にご協力ください。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご自宅で過ごされる時間の増加に伴い、ゴミの排出量が増加しています。このままでは施設等に負担がかかり、適切な処理に支障が出る恐れがありますので、再資源化や再利用などにより、できるだけゴミの排出量を減らしていただきますようお願いいたします。問い合わせ、資源リサイクル課、電話 456-1593。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、6月13日土曜から16日火曜、6月19日金曜から22日月曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/虐待かな？児童虐待、疑い含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所。全国共通ダイヤル。電話 189-1 早く。通話料無料。夕焼け放送の時間が変わります。6月1日月曜から8月31日月曜は、午後5時30分の放送になります。新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、放送内容を変更する場合があります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。21ページ、災害時のペットの避難。災害時の避難は、ペットと一緒に避難すること、イコール同行避難が基本です。市では、避難所でのペットの受け入れについて、次の通り推進しています。原則、ペットは屋外となります。雨天等には、屋内スペースを利用できますが、飼育ケージ、キャリー、カゴなどに入っている小型の動物であることが条件です。なお、避難所にペット用の備品はありません。食料などは、飼い主が用意し、ペットの世話も飼い主が行うこととなります。避難方法を検討しましょう。避難の方法もペットが慣れている親戚や知人の家、動物病院など、避難所以外の選択が可能か検討してみましょう。ペットや飼い主にとっても、避難所より快適に過ごせたり、避難所の過密状態を防げたりするなどのメリットが考えられます。日頃からしつけをしよう。避難所の限られたスペースで受け入れるためには、日頃の生活と異なり、飼い主とペットは同じ場所で一緒に生活することはできません。避難所で飼い主、ペット、他の避難者すべてのストレスを減らすためには、日頃のしつけや準備が大きな鍵となります。ケージに慣れる、観察、迷子札、マイクロチップの装着、決められた場所で排泄ができる、社会性を身につける、各種ワクチンや寄生虫の予防駆除、日頃からペットが嫌われないように飼い主はマナーを守りましょう。なぜペットも避難なのか。東日本大震災では、家に残したペットの救出など、その対応に多大な労力がかかりました。他にも家に残したペットへの餌やりに戻る人が、二次災害に見舞われるケースも。万一の災害時、人への対応に集中するためには、飼い主がペットを管理できていることで、様々なリスクを減らすことができます。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 訓練で確かな信頼積み重ね、6月7日から13日は危険物安全週間です。消毒用アルコールでの火災を防ぐポイント。消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、アルコールは可燃性蒸気が発生しやすく、引火しやすいため、次の注意事項を守り、安全に使用してください。火器の近くでは使用しない。直射日光や高温になる場所に保管しない。室内の消毒や容器詰め替えの際は十分な換気を行う。セルフスタンドでの事故を防ぐポイント。セルフスタンドでは利用者が車両の運転操作を誤り、計量器等に接触する事故が多発しています。敷地内は安全な速度で走行するとともに、交代時は周囲の安全確認を必ず行いましょう。また次の注意事項を守り、事故を防ぎましょう。車のエンジンをかけたまま給油しない。給油前に静電気除去シートに触れる。給油ノズルを確実に差し込み、自動的に給油が止まったらそれ以上給油しない。セルフスタンドでは利用客が自らガソリンを容器に詰め替えない。
問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話460-0121。
産休子育てチケットの申請を受け付けています。対象、平成31年4月1日以降に、第3子以降の子供が生まれた世帯、第1子、第2子ともに18歳に達する日、以後の最初の3月31日までの方、第3子の誕生日時点で、養育している場合に限ります。申請期限、第3子以降の子供の出生年の翌年、3月31日まで。利用内容、最大5万円の一時預かり、おむつ、ミルクの購入代や、マタニティケア等でご利用いただけるチケット。利用方法、サービスを利用した際にチケットまたは現金で支払い。米印、あらかじめ登録された事業者では、チケットによる支払いができます。米印、現金で支払った場合は、換金手続きが必要となりますので、領収書やレシートの保管をお願いします。米印、第3子以降の子供を妊娠中から、チケットが届くまでに利用したサービスも対象です。申請方法、詳細については、埼玉県、ホームページをご確認ください。このページ下段右端に QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県産休子育てチケット事務局。電話0120-393192。22ページ。夕は朝霞で何をする？多文化推進サポーター研修会&交流会。
パート2。
2月15日土曜に中央公民館で多文化推進サポーターの研修会&交流会を開催しました。今回の開催では、サポーターだけではなく、誰でも自由に参加できるようにしました。当日はアットホームな雰囲気の中、外国人も日本人も暮らしやすい街にするために、優しい日本語について学んだり、グループワークで意見を出し合うなど、とても有意義な時間となりました。優しい日本語について、前半は埼玉県国際課の職員を講師として招き、優しい日本語について学びました。優しい日本語とは、伝えようと工夫する気持ちが大切。日本語の能力が十分ではない外国人の方でも、わかりやすいように配慮した日本語のこと。例、記入する、書く、土足厳禁。
靴を脱いでください。
普段自分たちが使う日本語でも、 外国人にとっては難しかったりする。聞かせて、皆さんの考えを。後半は、外国人も暮らしやすい街にするためにをテーマに、3、4人の班に分かれてグループワークを行いました。いろいろな考え方や意見を聞けて、参加者はお互いにとても勉強になった様子でした。研修会と交流会の様子の写真が2枚掲載されています。国際交流と日本語学習を行っている団体、AIS、浅香地区インターナショナルソサイティ、活動日時、毎週金曜午前10時から正午、活動場所、コミュニティセンター、問い合わせ伊藤。詳しくはホームページをご覧ください。https://ais/1989.hp-ez.com。 この日本語学習は AIS が活動の一環として年間を通して行っています。日時、場所、内容などが変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。身近に日本語のわからない方がいましたら、この情報をお伝えください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 048-463-2645、メール、tiiki_sien@city.asaka.lg.jp